それでは改めまして、まず一言お祈りしてからメッセージをしたいと思います。
I have to pray before I start sharing the word.
ハレルヤ、愛する天のお父様、今日の日を感謝いたします。
Dear Father in heaven, thank you for this day.
今日は本当に全世界で今あなたを礼拝し、あなたを賛美していると思います。
I believe, people are worshiping you all over the world right now.
フィリピンでも日本でもそしてここでも本当にあなたに救われあなたに愛されている者たちが共にあなたを礼拝できるこの恵みを感謝します。
フィリピンとジャパンとこの場所全ての人々が救われそして愛されている神が集まって
今聖霊様がこの教会の真ん中にいて私たちを満たしてくださっていることを感謝します。
Thank you, Lord, that your Holy Spirit is right here and filling our hearts.
どうぞこの部屋を本当にあなたの臨在で満たしてください。
Fill this place with your presence.
私たちの心を本当にあなたの臨在で満たしてください。
Fill our hearts with your presence.
そしてあなたの本当に御声を聞くことができるように今日本当に期待感を持ってあなたの前に出ます。
Help us to listen to your voice and we come before you with expectations in our hearts.
どうぞ私たちにあなたご自身の栄光と臨在を見させてくださいますように。
Help us see your glory and your presence.
イエス・キリストの御名によってお祈りします。
In the name of Jesus Christ.
アメン。
アメン。
アメン。クリスチャン、こちらの教会に来るといつも思うのは、聖霊様が本当にこう、なんていうんですか、聖霊様がまず、最初にいるということですね。
Whenever we come to this church, I realize that the Holy Spirit is here in the front.
なんか教会の礼拝のプログラムをやってるっていうよりは、本当に神様がここにいて、みんながそこに集まってる、そういうイメージを持ちます。
I have an image instead of having the programs of the church service, but the Holy Spirit is here in the center and everybody is worshiping Him.
もうだからなんかこういるとこう圧倒される気持ちなんですけど。
Being here, I feel overwhelmed.
だけどその後礼拝終わって柳瀬さんが司会やってくれてほっとしますね。
柳瀬さん comes and then they give the announcement and that 、ね、and we feel like a warm in our hearts.
やっぱり普通の人たちがいるんだなっていう。
They realize, there are ordinary people here.
安心します。
I feel relieved.
もう私たち今更ね、もうここでいろいろ説明することもないんですけど、ちょっと10年間を振り返って、今妻がちょうど証しをしてくれたこととすごくやっぱり御霊の一致があったんですけども。
I sense the unity of the Holy Spirit.
ここの箇所ですね。僕もその10年間思って一体神様が何をしてくださったのかって言ったのはその頭に浮かんでくるの最初の御言葉がやっぱりここなんですね。
The first scripture that comes to my mind, looking back on these 10 years,
ちょっと皆さんでここの箇所を読みたいと思います。マタイの6章の33節。
Matthew 6:33. Let's all read it together aloud.
よろしいですか。じゃあ1、2、3。だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものはすべて与えられます。アメン。この御言葉はですね、フィリピンに行く前に私たちが受け取って、そして本当にこれを本当に試してみよう、実行してみようと思って与えられた御言葉がここでした。
This is a word that we received even before we went to Philippines and this is a word that we tested actually in the Philippines.
クリスチャンだと誰でもね、神様を第一にしたら全て与えられると信じてます。
All Christians believe that when you believe in Jesus and we seek God first then everything will be given.
だけどそのようにね、この御言葉の通りに実行して生きるっていうのは大変なことですね。
But actually, if you really apply it in your daily life,
私たちもね、フィリピンに行く前、ね、決して神様第一ではなかった。やっぱり自分たち第一の生活をしてたと思います。
In Japan, before we went to Philippines, we didn't, we didn't see God like as a priority number one. Our lives, our own lives were the priority.
だけど私たちがフィリピンに行くということは、何よりも宣教する以上に神様を本当に第一として生きていけるのかどうか、そのチャレンジがいつも そういうチャレンジだったと思います。
And by going to the Philippines, it's not like doing the mission work, but there was a challenge to put God first as a first priority in our lives.
やっぱり私たちはどこの宣教団体にも支えられていなかったので、まず本当にその神様を大事としていくときに生きていけるのか、ね、それがいつも不安でした。
We were not supported by any particular organization, mission organization, so we really needed to believe God.
だけど10年間本当に神様の恵みによってね、私たち守られて、フィリピンで本当に生き延びることができました。
But for all these 10 years, God supported us, and every day God met our needs, and we were able to survive these 10 years in the Philippines.
もういろいろなね病気もあって、ジュンがね骨を折ってそういうこともありましたけど、その度にやっぱり奇跡によってね癒されたりとか、本当に神様の奇跡を体験しましたね。
We experienced miracles in so many ways.
これいつも見せる写真なんですけど、フィリピンに行く前と去年の写真です。もう本当に子供たちも成長しました。
Our children grew so
much. さっきアロマ先生とね話してたんですけど、ちょうど子供たちと会った時すごい小さかったのに、もうこんなに成長したっていうね。
Now they are so big.
もうあっという間のような気もしますけれど、子供を見るとこんなに時間が経ったんだなと思います。
We felt it was just so fast, but when we see children and the many years passed.
もうフィリピンに行く前は私たちもう何をね、何しにフィリピンに行くのか理由も分からず行ったんですけども、
We went to the Philippines without knowing what actually we were going to do.
分かってたのはただ収穫の地に一歩踏み出しなさいっていうことだけだったんですね。
The only thing we had understood was to take a step into the place of harvest.
だけどその中で本当に行ってすぐにですね、日本人伝道のジャピノイミニストリーというミニストリーが始まり、
But when we arrived in the Philippines,
これですね、最初の
the Japinoy ministry that was a ministry to reach out to the Japanese people started.
あとは5カ国から来てた宣教師の人たちと一緒にアジアンハートという貧しい人た子どもたちのボランティア NGO ですね、それも始まりました。
A non-governmental organization called Asian Heart. We started with five other missionaries from different countries.
そしてその後2年経って教会が始まりました。
And 2 years later, the church started.
そして不思議な導きで刑務所の伝道も始まりました。
And the evangelism in the prison started also.
でマニラの日本人教会も牧師がいなくなって2年間兼任しました。
And I also pastored a Japanese church in Manila for 2 years because there was no pastor there.
私たちが体験したのは、本当に神様を第一にしていくならば神様の国が自分たちに与えられていくっていうことですね。
Well, we realize when we put God first in our lives, God's kingdom is given to us.
そして神の国で働くために必要な全てのものが満たされていくということです。
And every need is met so that we may work for the kingdom of God.
今日は私たち10年間の中で学んだね、その宣教の心についてお話ししたいと思います。
Today I want to share about the heart of mission that we learned in the Philippines.
何度かここでも明かしさせてもらったと思うんですけど、まずね、簡単にちょっと私がどのようにしてフィリピンの宣教に私たちがね導かれたかをお話ししたいんですけど、
Let me share briefly how God led us to the mission in the Philippines.
先ほどうちの息子が7ヶ月で短い放蕩生活を送ってたということを聞きましたけど、
I just heard right now that my son was being away from God for 7 months of being prodigal.
まあだけどね、僕たちにしたらね、もうグレイスバイブルにその間も毎週通ってユースも一人もいない中でね、必死にね奉仕をしてよく頑張ったと思って、本当にねねよくやったって言ってあげたい。
Yes, but for us, we are so proud of him. He attended, he never missed one service during our time away, and he was even only one youth, but he was doing very well.
In our eyes. 偉いです。
We are so proud of you.
僕もクリスチャンホームで育ったんですけど、僕はねもう放蕩生活は7ヶ月で終わりませんでした。
I grew up in Christian home but my prodigal days was not 7 months.
もう中学から大学までほとんど教会行かなかったですからね。
From junior high to university I didn't attend the church.
だけど神様が本当に不思議な方法で信仰を回復してオーストラリアに導かれました。
God helped me to restore my faith in the Lord and God led me to Australia.
まあ、そこで私の妻とも出会いましたね。
In Australia, I met my wife.
そして私聖霊の体験を初めてそこでしました。
And there, in Australia, I experienced the Holy Spirit.
そしてもう一つはですね、いろんなところをずっと僕バックパックしょってね旅して回ってたんですけど、
I was traveling with my backpack.
行く先々の教会でね、シン、お前は宣教師だって言われてたんですよ。
And everywhere I went, they called me, you are a missionary.
そして中国で実際働いているオーストラリア人の宣教師がぜひ中国に来なさいということで、一緒に中国に行って宣教もしました。
And the missionary in China was there in Australia and he invited me to minister in China. So I actually went with him to minister there.
そこでもね、宣教師たちがね、シン、お前はね、中国に召されてるから日本に帰るなってよく言われたんです。
A missionary is there told me, Shin, you are called to the mission in China, so don't go back to Japan.
まあ大体ね、神の人でもね、大体自分の都合のいいことを言います。
And many people say things according to their convenience.
だからやっぱりね、ちょっと吟味が必要ですよ。
So we need to examine.
それで私はね、もうね、燃やされて日本に帰ってすぐね、今のCFNJ に行ったんですね。
So I was burning with the Holy Spirit, so as I came back to Japan, I attended CFNJ Bible School.
そこにいた時にですね、すぐにマレーシアから預言者のご夫婦がやってきました。
And at that time, a Malaysian, prophets came to visit.
そして私にね、このね、イザヤ書の、あ、すいません、あれ、あ、ここの箇所じゃなかった、ここですね、イザヤ書の6章の8節、
Isaiah 6:8.
ここから預言をしてくださったんですね。
I received a prophecy.
ここをちょっとお読みしたいと思います。私は誰を使わそう、誰が我々のために行くだろうと言っておられる主の声を聞いたので言った、ここに私がおります、私を使わせてください。この御言葉を通してですね、この預言者はですね、私にね、天ではたくさんの、ね、人たちの叫び声が天にね、こだまして鳴り響き渡っているんだ。
And this prophet was saying there are many people's cries heard in heaven.
そして誰がね、彼らのために出ていくか、そのようにして神様も叫んでいる。
God himself is shouting and crying out for who can go for us.
だからあなたはその叫び声を聞いて、ね、私がここにおります、私を使わせてくださいというものになりなさい。
So the prophecy went like, you also hear these cries and then you should say, here I am, send me.
だけれどもあなたが世の人たちが何に泣き叫んでいるのか、あなたはそれを知らなければあなたを使わすこと、あなたを用いることはできない。
But, unless you know why people in the world are crying out for help and unless you know those things then I cannot send you out.
だから私は今からね、あなたをクリスチャンではなくこの世に使わす。
That's why I will send you out not to the Christians but to the world.
あなたが整えられ、人々の泣き叫びがあなた自身の泣き叫びになるときにあなたを使わそうという言でした。
Until the people's cry become your cry, then I will send you out.
それで僕はですね、献身とかまた宣教師になるとかっていう夢をですね、その時諦めて、そして世の中でよし働いて一生懸命ね、教会に仕え、ね、また家族も持って、本当に神様の時を待とうと思いました。
So I decided instead of committing myself to the work of the Lord full time, I decided to work in the secular with a secular job and then build up my family.
それで、まあ、人並みにね、日本人のサラリーマンとして苦労もしていろいろな、ね、経験をしました。
So I experienced for some years as a working as an office worker.、
ね、それでフィリピンに行くまで15年待ちましたね。
So I waited for 15 years before I went to the Philippines.
そのある時、ね、 私がもう献身を本当に諦めた時がありました。
And there was a moment that I was almost giving up hope for,
そして自分はもう子供たちをしっかり育てて教会でしっかり奉仕をして、ね、普通に暮らしていこうってそのように思うようになったんです。
I was starting to think like now I'm just going to build up my family and serving my church and that's my life。
その時、ね、突然祈っていた時にまだ4ヶ月あると言ってはいけないっていう声が何度も何度も聞こえてきました。
And during that time, I continually heard, don't say that there are 4 months more.
それで聖書を開くとこのヨハネの4章の35節が目に飛び込んできたんですね。
And I opened the Bible and then this verse in John 4:35 jumped on me。
あなた方は借り入れ時が来るまでまだ4ヶ月あると言ってはいませんか。さあ私の言うことを聞きなさい。目を上げて畑を見なさい。色づいて借り入れるばかりになっています。あ、いいですか、ここで大丈夫ですか。それで、ね、収穫の整った畑をの幻を見ました。
And then I saw the vision of the field with harvest。
あなた自身がずっとねこう涙とともに撒いてきたその収穫の地がついにね、整ったので今あなたを収穫の場所に使わすと神様がおっしゃいました。
God said there is a place of harvest prepared for you, so I will send you out now.
それでまあ、ね、不思議ないろいろな奇跡が起こってそして私たち家族が2007年フィリピンに導かれてフィリピンに行きました。
And in a special way and, God led us family in 2007 to the Philippines.
もう今でも覚えてますけど家族4人でマニラの空港にねたくさん荷物を持って降り立った時に私たちはねここで一体何しに来たんだろうってね、何のために来たのかわからないそんな思いで本当に不安だったことを覚えてます。
When we first arrived in the Manila airport with so many luggages as a family of four, I was at a loss like,Oh, how come we are here?
そして迎えに来るはずの人がね1時間しか来なかったんですよね。
And the person who was to pick us up didn't show up for one hour.
して私たちがもう おどおどおどおどしてるとガードマン空港のねガードマンがいっぱい寄ってきて連絡したいんだったら携帯電話使いなさいって言って貸してくれるんですよ。
And we were like waiting and at a loss and finally the security guards people surrounded us and they were offering their own cell phones to let us use them to contact the people.
僕はね、フィリピンの人って本当に親切なんだなと思いました。
At the time I thought that people in Philippines are so nice and kind.
ね、それで僕ね、1分も話さないで返したら大体500円ぐらいね、要求されたんですね。
Then I talked like less than 1 minute and then I gave it back to them and they charged me like 500 yen.
いきなりフィリピンにね、すごいつまずいて気づきました。
And at that rightThe moment, I immediately felt like stumbled.
まあだけどその後ですね聖書学校に通い出して
通ったんですけども、
そして 2,3 ヶ月経った時にサンタローサという町で、ね、教会開拓が始まったのでぜひ菅原さんたち来てくださいということで招待されたんですね。
And after a few months, then the church was found that it was starting in Santa Rosa and there was no pastor, so they invited me to be the pastor there.
そこのサンタローサという町は日本の企業がね、大体200社ぐらいある大きい、まあ大企業がいっぱいある町でした。
Santa Rosa is a city where there are almost like 200 Japanese companies there, so there are many Japanese people living there.
してもう教会が始まったばっかりなんですけども、もうだいたい700人とかそのぐらい人が教会員がいて、そして6人牧師がいました。
That main church was like 700 members and then 6 pastors.
そのうちの一人のジョエルさんという人が私たちを待ってたんですね。
And one of the pastors, Joel, was waiting for me.
そして次の日私たち私とジョエルさんと二人でねコーヒーを飲んでいろんな証をしました。
And Joel and I were having coffee next day and sharing testimonies with each other.
このジョエルさんという方は日本に12年いた方です。
Joel was in Japan for 12 years.
だけど10年間は刑務所にいました。
But he was in prison for 9 years.
ヤクザの、ね、親分を殺人未遂でちょっと
殺し、almost killed the Yakuza boss.
それで10年間刑務所いたんですけ
ど。He was in prison for like almost 10 years.
まあその時に近くにいたねアメリカ人のトム・バーカーという宣教師の人が幻を見て、フィリピン人を訪ねに刑務所に来たんですね。
At that time, the American missionary Tom Barker had a vision and decided to visit him in the prison.
それでフィリピン人はたった一人しかその刑務所にはいなかったので、彼にねこの日本語の聖書を渡しました。
There was only one Filipino in that prison.
それで彼は救われて素晴らしいクリスチャンに変えられて、そこでバイブルスタディクラスを始めました。
He got saved there. He became a wonderful Christian and he started a Bible study there.
そしてフィリピンに刑期を終えてフィリピンに戻ってきて、その後は、ね、トヨタとかパナソニックとかいろんなところから通訳者として呼ばれて、もうビジネスとしてはすごく成功してる人でした。
After that time, he went back to Philippines and he started to work as an interpreter for many big Japanese companies.
そして家でも家庭集会を持って、あっという間に50人60人になって一つの教会のようになってたんですね。
And he was having a house meeting and sharing the Bible and 50 and 60 people came together and it was like a home church.
そして彼はですね、その私たちが会った時にはエプソンというね日本の企業の人事部の部長として引き抜かれて、彼はエプソンで働いてました。
At that time when I met him, he was working in Epson.
それで彼はもういろんな日本人の人たちと出会うので一生懸命伝道するんですけども、やはり日本から来るねエキスパートの人たちはフィリピン人が伝道してもやっぱり耳を貸さないんです。
So he shared the gospel to many Japanese businessmen, but they didn't pay attention to him because he was Filipino.
それで彼は僕にねシェアしてくれたことはね、神様ね、私は日本に救われたので日本人に恩返しがしたいです。
I got saved in Japan, so I want to pay back. I want to return to the Japanese people.
だけど自分はねフィリピン人なので自分が言っても誰も聞いてくれない。
But because I'm from Philippines and people don't pay attention to what I say.
だからたった一人でいいから、ね、日本人の宣教師をこのサンタローさんに送ってくださいずっと祈り続けてます。
So I have been praying and praying to God that he may send even one Japanese missionary to Santa Rosa.
ね、菅原さん、もしかしたらあなたが私の祈りの人かもしれません。
Maybe 菅原さん、 you are the answer to my prayer.
それを聞いた瞬間に神様がね、すべてね、あなたが見た収穫の地はここですっていうことを私に語ってくれて確信をもらいました。
God gave me the conviction, the place of harvest that you saw in vision is this place.
それで私たち家族はサンタローサに移って、そして日本人のミニストリーを始めたんですね。
So we moved as a family to Santa Rosa and we started ministering to the Japanese people there.
一番最初に救われたご家族はそのサンタローサの教会はねホテルを借りてやってたんですけども、そのホテルの支配人で日本人の方でした。
And the first person that got saved, the first Japanese who got saved was the owner of a hotel where this big church was meeting. Owner, the manager of the hotel.
それで僕はもうサンタローサに彼しか知り合いがいなかったので、毎日のようにねそこに行ってコーヒーを飲んで彼と よく話をしてたんですね。
He was the only person I knew at the beginning, so I almost saw him every day and having coffee and sharing with him.
だけどある時ねトラブルが起こって、そして私のところにね、菅原さん実はね会社を辞めるんでお金を貸してくださいって言いに来ました。
And there was a problem in his life, so one day he came to me. I need to quit my work, so I need money.Can you lend me money?
だけど僕はねその時にもう彼は私たちのバイブルスタディね聖書研究に通ってたので、ね、ぜひこの時にねもう今お金を借りたとしても、ね、問題なんかね簡単に解決なんかできない、だから神様を信じて神様に救いを求めてみませんかって言いました。
He was already attending the Bible study with us, so I told him, even if you borrow some money, but then the money will be gone and it's not going to be the ultimate solution, so why don't you believe in God who can give all the solutions?
それでね彼はその場で じゃあ信じてみますってね、サンタローサで救われた初めての日本人、ね、
so、he was the first Japanese who got saved.
だけど夜に私たちのところに電話がかかってきて、私たち夫婦がね、訪ねに行きました。
So in the evening he called us by phone, so we went to visit him.
すると彼はね、実は私たち、ね、神様に告白しなければならないことがあります。
Actually, I have something that I need to confess to God.
実は私は日本に家族がいて、ね、子供も妻もいるのに大きな借金をしてもう返せないので、夜中に、ね、逃げてフィリピンに来てそのまま残してきたんです。
Actually, I have my family, but I had a big debt, so I left my family, I left Japan, and I escaped from Japan at the middle of the night, and I came to Philippines like that.
離婚手続きをしてたら、ね、うちの妻たちは払う必要がないんだけれども、離婚の手続きもしないで逃げたので、きっともう借金だらけで大変なことになっていると思います。
If I did all the transaction of the divorce, then my wife wouldn't have to be paying back the debt, but because I didn't anything like that, so she would be in great trouble.
だからね、今フィリピン人の奥さんと娘さんがいるんですけども、ね、私たちは、ね、この家族は幸せになってはいけないんですって言ってた。
So now I have my Philippine wife and a child, but we should never become happy.
一生私は、ね、罪を償っていかなければならないから、私は幸せになってはいけませんと言いました。
I have to carry this condemnation in my life, so I should never become happy.
だけど、ね、私はね、もちろんね、あなたは一生かけて、ね、本当の家族に、ね、償っていかなければならない、ね、そして本当に自分のしたことを、ね、報いを刈り取っていかなければならないけれども、しかし、ね、あなたが自分を許さなくても神様はあなたの罪をすべて許しますよって言ったんですね。
Maybe you have to really, how do you say, pay back for what you had done, and you need to reap what you had sown in your life.But even if you don't forgive yourself, God can forgive your sins.
もうフィリピンにはですね、このような人たちが5万と言います。
In Philippines, actually, there are so many people like that.
もう日本で本当にたくさんの問題とかを、ね、抱えて、それでもう逃げるようにしてね、新しい人生を、ね、始めたい、もう一回ね、人生をやり直したい、それで来てる人たちがたくさんいるんですね。
There are so many people who had so much problems in Japan and couldn't stay on in Japan, so they left and escaped to the Philippines.
私たちはサンタローサに行ってから、たくさんのそういうね、特にリタイアして日本からフィリピンにやってくる来てる人たちと出会いました。
And, we met so many Japanese people in Santa Rosa, especially those who retired, and then came to live in the Philippines.
私の妻はそのサンタローサで、ね、集まっている老人会があるんですけど、まあ、そこの、ね、アイドルとして通ってました。
She was attending the elder people's, Japanese elderly people's association.
かわいいね、もう孫のようにみんなに広めちゃいました。
She was like a star. So everybody really loved her.
ね、もうだけどね、やっぱりね、来てる人たちは大変な人たちばっかりです。
And most of them had gone through so much trouble in their lives.
だけど、ね、ただ問題を起こすだけじゃなくて、もうそこに来た人たちも親に捨てられてたりとか、もう親が離婚してたりとか、そういう家庭環境の中で育ってね、もうたくさんの、ね、傷ついて、それで自分が結婚しても自分の家庭も壊れてしまう、そういうような中でフィリピンに来てる人たちがたくさんいました。
Actually, many of them, themselves, they grew up in a broken home, or their parents divorced, or they were hurt. So even after they have their own family, their families got broken, and finally they ended up in the Philippines.
まあ、高齢者の方たちですからね、だいたい65歳でフィリピンに来るっていう、ことはね、もうかなりのやっぱり冒険ですよね。
After 65 years old of age, they come to the Philippines, and it's quite an adventure for them.
ね、もう食事もね、言葉も文化も全然違う国に、65過ぎてからそこに移住するんですから、もうそれは大変なことです。
They immigrate after the retirement, so they, for them, it's such an adventure to go through the different kinds of customs and language and food and everything.
私たちスモールグループというね、聖書の学びをやってたんですけど、2人のノンクリスチャンの、まあ、高齢の方と一緒にやってました。
We had a small Bible study group, but then we had this group with two elderly people.
まあ、80代の方と70代の方ですね。
One is in 80s and the other is in 70s.
もう80代の方は京大を出て、そして有名なオリンピックに出るようなアスリートで、ね、そして有名な超一流会社の社長さんでした。
He was a graduate from Kyoto University and he was a very famous athlete and he was a CEO of a very big company.
だけれども60ぐらいの時に奥さんが亡くなったので、若いね、もう20、30離れているフィリピンの方と結婚してフィリピンにやってきてました。
But he, at the age of 60, his wife passed away, so he got married with a young Filipino lady in 20s or 30s, and then he moved to Philippines.
そして70代の方は元学校の先生をやってたんですけども、途中で離婚をしてね、50代半ばで学校の教師をもう辞めて、それで一人でフィリピンに渡ってきてました。
The other in 70s was a school teacher, but in 50s he got divorced and he quit teacher's job and he came to the Philippines、
ね、途中で離婚すると大体男の人が惨めになりますね。
When you actually have a divorce in the middle of the marriage lifeUsually the man suffers a lot.
ね、なぜかというと、だいたい子供たちはもう奥さんの方について行ってしまうので、
Children go with the mother.
ね、だからね、男の人も本当に孤独で一人ぼっちで寂しくなります。
A man will end up very lonely and very sad.
だからもうその寂しさをね、もう紛らわして、そしてまた年取って誰か自分を面倒見てくれる、そのような人を探し求めて、フィリピンに来た日本人の人はみんなね、若いフィリピンの奥さんと結婚するんですけど。
All those Filipinos, many times they really want somebody to take care of them and to be company for them, so they get married with a young Filipino ladies.
でも日本人同士でもね、30年離れてる人と結婚したら、まずもう話題も何も合わないですよね。
Even among Japanese people, if you get married with somebody who is 30 years younger, then there isn't much in common.
だけどもうね、フィリピンで結婚してる人たちはまずね、言葉が通じ合わない、お互いに。
First of all, if a Japanese old man gets married with a young Filipino lady, then first of all, you cannot communicate because it's totally another language.
日本人男性ってね、大抵話さないのに余計話さない。
But Japanese men usually don't talk much, first of all. And then, in another language, they talk less.
それでもうよほど大事なことだけね、電子辞書でね、こう調べてね、それを見せて会話してるんですよ。
So, only the emergency or urgent things, you just use the electronic dictionary and then show that word to your wife.
だから喧嘩になった時とかね、頭に来てね、悪い言葉とか探して単語やるんですけども、何個も意味があるので、どれだかよくわからないっていう。もうそれを選んでもらってる間にね、もうなんでだんだんしらけてくるっていう話です。
If you want to fight with your wife and you want to come find a bad words, but when you check in a dictionary, you don't find the meaning actually. So you, by that time, you get kind of a cool down.
ね、もうそんな漫画みたいな結婚生活を皆さん送ってるんですね。
They have like a, it's like a joke. It's almost like a joke.
ね。だけれどもね、みんなにとってはもう真剣です。やっぱりね、自分自身が年を取ってくると、だんだんとね、やっぱり奥さんに頼りたい、ね、ケアしてもらいたい。だけれども、愛が育ってないので、たくさん問題が起こります。
So it's a really serious problem for them. They grow older, they want their wives to take care of them and stuff, but the love doesn't grow, so there are many problems.
ね、日本人向けの新聞にはある時ね、 日本人の旦那さんが痴呆症にね、アルツハイマーになってもう分からなくなると、日本大使館に奥さんがね、タクシーで乗りつけてそこの前で捨ててね行く、そういうことがね時々起こるっていう記事がねよく載ってました。
There is an article in the Philippines like when the husband, Japanese old husband gets senile Alzheimer and then a young wife, Filipino wife takes him to the Japanese embassy by taxi and leaves him there. So that kind of thing commonly happens.
私たちの知り合いも若いね、彼女ができて、そしてその人と一緒にね、田舎に行って家を買って土地を買って、そして全部財産使ったらね、その人の相手のボーイフレンドが現れて追い出されてね、もう一文なしになって帰ってくる、そういうような人もいました。
There was somebody who, an old Japanese who found a young wife and then for her they built a house, he spent all the money that he had saving and then finally her boyfriend showed up and kicked him out and he was like penniless。
もちろんね、フィリピン人の人たちが悪いわけではありません。もう日本人もね、お金に物を言わせて、ね、若い人たちをまるで買うようにしてね、結婚するような人たちもいるので、もちろんね、やっぱり相手もね、貧しいからこそそういう人たちと結婚しようって自分自身を犠牲にして家族を支えるためにね、結婚するので、どっちも責めることはできませんね。
It's not like only the Filipinos are in the wrong because the Japanese men are likeGiving money to get married with a young people, and then a young lady, they sacrifice their desires and get married with a Japanese old man to support their own family.
だけど私たちはそのフィリピンに行って2年間ね、いろんなミニストリーやってたんですけども、そういう人たちとたくさん知り合って、そして私たちはね、なんとかこのせっかくね、もう一度やり直したいと思って来て、ね、このフィリピンに来ているその日本人の人たちをなんとか助けるような働きをしたい、そういうふうに思って祈り出しました。
So, looking at all these needs of the people, both of us, we decided to pray, so that we may be able to help those people in need.
ある時は、ね、ビジネスマンの人たちと会って、そしてね、なんとかその日本人の人たちのリタイアメントのアパートをね、今日クリスチャンの経営するようなそういう老人ホームみたいのができないか、そういう話もいろいろとね、話し合ったこともありました。
We talked about having a old people's home, working with a Christian businessman for the Japanese people.
それで2009年の1月にですね、断食週間というのが向こうであって、その断食週間の時に私たちは断食して、これから行って私たちは何をすべきか、その御心を教えてください、ね、それで祈り出したんですね。
In 2009 there was a time of fasting and prayer, so we decided to fast and ask God for the direction.
するとその時、ね、断食して祈っていた時に、ここのヨシアキの一章の15節が神様から与えられました。
At the time, God gave us this Joshua 1:15.
ここをちょっとお読みしたいと思います。
Let me read this.
主があなた方と同様、あなた方の同族にも安住の地を与え、彼らもまたあなた方の神、主が与えようとしておられる地を所有するようになったなら、あなた方は主のしもべ、モーセがあなた方に与えたヨルダン川のこちら側、日の昇る方にあるあなた方の所有地に帰って、それを所有することができる。ここはですね、モーセが まだ約束の地に入る前に、その東側の、ね、場所を、戦いで奪って、二部族半、ね、二部族と半部族にその地を与えていたんですね。
Moses, before conquering the promised land, he conquered the place, part of the place, and then when they divided those places for two and a half tribes.
そしてヨシアの時代になって、いよいよヨルダン川を越えて約束の地を占領しに行くって言った時に、その二部族半の、ね、部族たちに、ね、あなた方がその先に行ってヨルダン川の向こう側にある約束の地をね、あなた方の同族のために、ね、所有しなさい、その彼らが安住の地を所有するようになったなら、 もう一度あなた方は東側に戻って、あなた方の来たところに、ね、戻って、その地を所有することができると言っている場所です。
And in the times of Joshua, now they were going to cross the Jordan to conquer the promised land, but God was speaking to those two and a half tribes of people in the east part, and now you go first to conquer this place, to secure this place for others, then you can come back to the east.
それで私たちはね、この御言葉をもらったときに、ああ、私たち、まあその時はいろんなミニストリーをやってたんですね。貧しい子供たちを助けたりとか、ね、いろんな伝道のミニストリーやってましたけれども、あ、自分たちが来たのは私たちの同族、フィリピンに住んでいる日本人の人たちに安住の場所を与えること。それは教会以外にない。それを確信して日本人教会を始めることにしました。
During that time, we were doing the ministry to the poor children and various kinds of ministry, but when we received this direction from the Lord, we decided to start a church for the Japanese people.
それと同時にですね、日本人教会を始める前に、もう私たちはこの地に日本人たちが自分の教会を所有するようになったら、もう一度あなた方が来た東側、ね、あなた方の場所に戻って、まあ、要するに日本に戻ってその地を所有しなさいということを最初から語られてたんですね。
And God spoke to us that when the Japanese people found the place in the church and then we can come back to the east again。
だからこのようにして私たちの宣教っていうのは何か計画したりとか何かそういうプロジェクトとか、ね、そういうことではなく、もういろんな人たちと関わる中で自然に神様に願いが与えられて、神様の願いによって教会がスタートしていきました。
And our work was not like following one project or a big plan, but as we walked and related to the people and got to know different ministry of people and the needs of people, and God led us step by step.
神様の収穫についてちょっとお話したいと思いますけど。
Let me share about the harvest of the kingdom of God.
私たち宣教に行く前に、その、ね、先ほど言ったように収穫の幻を見て、ね、大きな期待を持ってフィリピンに行ったんですね。
Before we went to the Philippines, we saw the vision of the great harvest. So we went to Philippines with a big expectation.
もうきっとね、もう奇跡と、ね、印の大きなリバイバルが起こるだろうと信じていました。
We believe that there would be a revival, great revival of miracles.
まあ教会を始めてね、毎年毎年のようにたくさんの人たちが救われて、刑務所でも救われましたけれども、ね、いつも教会に立つと、ね、20人ぐらいで、あれ、こんな小さな収穫じゃなかったはずだなってよく僕は思ってたんですね。
So many people got saved and got baptized and also some people got saved in the prison and stuff. But whenever we had a church service, there were only 20 people around and that was not what we expected.
ね、ああ神様はね、大きな印とか大きな予言とか与えるのに、実際にはあんまり大したことならないなって思うときないですか、皆さん。
Don't you think like God gives a big signs, a big prophecy, but then you don't see much in front of your eyes?
ね、僕なんとなくそんな気持ちになってたんですよ。なんか大きなこと期待してた割には実際にはあんまりならないなっていう、ね、
I expected great things, but actually there isn't much thing in front of me. That was my feeling.
だけどね、ある時ね、僕はね、御言葉からね、収穫の意味を学びました。
But, one time I learned the meaning of harvest.
それは僕の期待してた収穫と神様の期待してる収穫と違うということです。
That was my harvest is different from God's harvest.
このマタイの9章の36、38をこれをみんなで読みたいと思います。
Matthew 9:36-38. Let's read these scriptures together.
よろしいですか。マタイの9章の36から38を一緒にお読みしたいと思います。 1,2,3 また群衆を見て、羊飼いのない羊のように弱り果てて倒れている彼らをかわいそうに思われた。その時弟子たちに言われた。収穫は多いが働き手が少ない。だから収穫の主に収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさい。フィリピンに行くと、ね、もう大きな教会がたくさんあります。
In the Philippines, there are many big churches.
私たちがマニラで最初に通っていた教会は1個の地方教会が1万人のメンバーがいるんですね。
When we were in Manila, we attended a church, and then one of the churches was had 10,000 members.
サンタローサの教会もね、小さな教会の方ですけれども、開拓して1年で1000人ぐらいになりました。
In Santa Rosa, there was one church that was planted a year before, and in one year it grew to be 1,000 members.
もうそのサンタローサの教会がまたサンタローサ内で違う教会を開拓したんですけど、すぐにまた1000人ぐらいになってます。
And this church、inside the same city of Santa Rosa it planted another church and in one year it grew to be 1000 also。
私がフィリピンで行ってた宣教師の学校はですね、1年間のプログラムで卒業してたんですけども、その1年間のプログラムは私たちの時で最後で、今はですね3ヶ月ごとに卒業させて年に4回卒業生が出るようにしてるんですね。
And the Bible school I attended, it was a one-year program, but now they have only three months program, and every three months there will be graduation.
なぜかというと、教会がどんどんどんどんできるペースの方が、ね、早くて、働き人、ね、献身者のペースが追いついていかないので、年に4回卒業生を出さないと教会開拓に間に合わないんです。
The churches grow so fast, and there is a great need for laborers, so they need to make the students graduate fast, so they have full graduations every year.
だからもうこの御言葉通りですね、もう収穫は多いけど働き手が足りない、もうだからね、送ってくれるように神様に祈らなければならない状態です。
There is a great harvest, but there are very few laborers, so you need to ask God for the laborers for the harvest.
だから日本人の牧師としてはね、あ、ここは僕たちには関係ないなっていういじけた気持ちでよくやってましたね。
So as a Japanese pastor, I felt like a little sad about this verse, and this had nothing to do with us.
ね、日本だけはね、世界で特別なんじゃないかと思う、ね。
So I came to feel like Japan.
御言葉も当てはまらないものもあるんじゃないかなって思う感じ。
Some verses may not be applied to the situations in Japan.
だけれども僕がね、ある時ね、この御言葉からね、神様に語られたことはですね、主が言われた収穫っていうのはね、誰も助ける人がいない、弱り果てて倒れてる人を見て収穫だって言ったことです。
God said, according to God, the harvest is like the people so weary and tired and nobody to help them. That is a harvest.
僕はびっくりしたんですね。僕は収穫っていうと、なんか教会にたくさん来て人が救われて教会が大きくなることが収穫のようなイメージを持ってたんですけど、
I had an image about the harvest, like the church grows so big and many people come and that is a harvest.
イエス様が見た収穫っていうのは、誰も助ける人がいない、誰もね、教会とか宮に来るそういう人たちではなくて、誰も助ける人がいなくて弱り果てて倒れている人たちを見て、収穫は多いのに彼らを助ける人が少ないって言ったんですよ。
According to Jesus, the harvest is like the people who are so weary and scattered like sheep having no shepherd.、
ね、なぜかというと、ね、神の国というのは心の貧しい人たちね、本当に愛に飢え渇いている人たちのために神の国があるからです。
Because God's kingdom is for those who are hungry and thirsty for God and who are in need of God、
ね、実際宣教して分かったことは、
ね、One thing I found out as a working as a missionary、
教会に来る人たちっていうのは大抵の場合ね、良い人とか正しい人が来るわけじゃないということですね。
Those who come to the church are not necessarily the good people.
ね、性格がいいから救われたとかね、性格がいいからクリスチャンになったとか、そういうことじゃない。
It's not about the having good personality to get saved.
まあ、逆の方が多い場合もありますよね。
Maybe the,
もう問題だらけ。
is true.
僕時々ね、フィリピン人のスタッフに言われました。なぜ日本人ってこんなにね、問題ばっかり持ってるんですかってね。
And one of the Filipino staff told me, I said, why are the Japanese people have so many problems?
ね、いや、だから教会必要なんでしょって言ってたんですよ。
That's why a church is needed. 、
ね、だけどね、イエス様自身を見てください。
Please look at Jesus.
ね、本当に誰も助けない、誰もね、宗教家とかその当時のね、あの教会の人たちとかがで、ね、助けに行かない、手を伸ばさない、相手にしないような人たちをね、見舞って手を伸ばして私に何がしてほしいのか、そのように聞いて回りましたよね。
Jesus went to actually the people who the no Pharisees or religious leaders pay attention to, and those people who nobody cares about, all these peopleJesus went to them and asked them, "What do you want me to do?"
そして本当に心の貧しい、飢え渇いている、本当に愛に飢え渇いている、そのような人たちがイエス様の後を追いかけていったんだと思います。
And those who are really in need of love and in need of God were seeking Jesus.
私たちがあのこのフィリピンから引き上げてくるね、あの前に一人の方が救われました。
Before we came back to Japan, one person got saved.
その方、先ほど言ったね、あの私たちのスモールグループにずっとね通ってくださっていた70代の方です。
that was the person who was attending a Bible study all those years. He was in 70s.
もう知り合ってね9年経つんですけども、
It's been 9 years since we got to know him、
ね、もうあの毎月2回私たちの家に来てあの聖書の学びしてくれるんですけど、もうねフィリピンではやることがないので暇つぶしに来てますっていつも言ってました。
He came to our house twice a month all these years because he was retired and he had nothing to do. So he was saying, I come here to kill time.
そしてこの 2,3 年はねもう教会に毎週毎週来てくれてたんですけど、ね、全然救われる素振りもね、もうあのやることないから暇だから来てますっていつも言ってたんですね。
A couple of years, he has been attending a church service on Sunday too. But he says like, I have no intention to get saved.
で、もういろんなね話をしてもね、だけどクリスチャンになったらね、もう酒もやめなきゃなんない、ギャンブルもやめなきゃなんない、悪いことできないから、いやクリスチャンにはなれないっていうね、もうね死ぬ間際でいいかとかね、そういう話してたんです。
Each time I share about Jesus, he says, well.When you become a Christian, you have to quit drinking, you have to quit gambling, and there's so many things I cannot do, so I cannot become a Christian. Maybe just before I die.
だけどね、あの以前学校の先生やってたので、本当にね、真面目でね、すっごい素晴らしい良い方です。
But he was a school teacher before, and he is really a good person.
フィリピンにもいろんなね、あの日本人会があるんですけど、そこの役員とか会長とかをやってて、あの日本人会の中でも有名な人。
He is a leader of a Japanese association here and there, so he is very well known and recognized by the Japanese people.
彼があの来てくれているので、あの周りの日本人たちもね、彼が周りの日本人たちに、ね、菅原さんたちのやってる宗教は大丈夫な方のやつだから、ね、安心してくださいって言ってくれているので、まあ、私たちも信頼されました。
And he is known among all the Japanese people, and he tells other Japanese, oh, what the Sugawara-san are doing, that religion is okay religion, so you can go. So they trusted us through him.
まあだから彼のおかげで私たちはね、まあいろいろ日本人の人たちも信頼されて宣教することができたんですけど。
So thanks to him, we were trusted by other Japanese people, and we were able to minister to them.
ところがですね、去年の12月にあの電話があのかかってきたんですね。
Well, last year in December, I got a phone call from him.
すると彼はね、あの脳梗塞で倒れて、そして体中が麻痺しちゃったんですよ。
He had the 脳梗塞だっけ？
あのストローク。
Stroke. He had a stroke and he got paralyzed.
それで分かりました、あの教会にね、あのもう体が麻痺して入院しているので教会に行けませんということでした。
He called us to tell us that I'm paralyzed and I'm in the hospital, so I cannot come to church.
それで私たちは分かりました、教会で祈りますって日曜日一生懸命祈ったんですね。
So Sunday we prayed in church.
そして、次の日か次の次の日か私たちはね、お見舞いに行こうと思って連絡を取ったら、もう家に戻ってきてるっていうことで家に行きました。
So we wanted to visit him in the hospital and we called him and we heard that he was back in the home, so we visited him.
てっきり寝てるのかと思ったら、ね、チャイムを押したら彼が歩いて出てきたんですね。
We rang the bell on the doorbell and we thought he was lying on bed, but he came out to greet us.
そして、あ、大丈夫ですか、教会で祈ってましたよ。
We were praying for you. Are you okay?
するとですね、あ、病院でもう体が麻痺してる時に、ね、教会で祈られてるっていうことをすごく 体験しましたって
He said to us, when I was paralyzed and suffering in the hospital, I really was sure that they were praying for me in the church.
それであっという間に麻痺が治ったんですね。
And then in such a short time, I was really healed.
それでね、9年間教会に通ったけど神様を体験したのは初めてです。
For all these nine years, I attended a church, but it was the first time I experienced God.
それでね。彼はその日からですね、毎日10ページ聖書を読むことを決断しました。
Since that day on, he decided to read 10 pages of the Bible every day.
ちょっと新しい考えね、普通は10章とかね、章で区切るんですけど、学校の先生ですから、ページごとで区切ってね、途中でもしっかりやめるっていう。
Chapters, but he decided as a school teacher, said, I'm going to read 10 pages.
それでね、12月と1月で新約聖書全部読み通しました。
So, December and January, he read through the New Testament.
そしてその日からですね、毎週1回私と1対1で、ね、聖書の学びが始まったんです。
And from that time on, I had a personal Bible study with him every week.
もう毎日10ページ読んでますからね、もうたくさん質問いっぱい書いてくるんですよ。もう
He reads 10 pages every day, so he has so many questions.
1時間の、 あのバイブルスタディがもう何時間にもなっちゃって、もうその日答えれてるだけ。
So by just answering the questions, one hour Bible study extends to hours.
それでもう1月、2月までかな、やったんですけど、まあ、はっきり言って僕も疲れ果てましたね。
January and February. Actually, I got so exhausted from the answering the questions.
やっぱりね、頭のいい人とね、やるのは大変ですよ、皆さん。
It's so difficult to do the Bible study with somebody who is very intelligent and smart.
信仰って単純なもんですからね、単純な方が楽ですよね。
Faith is supposed to be simple.
もう、僕が考えたことないような疑問いっぱい持ってきますから、もうね。
comes up with a question like I've never even thought about.
だけど、ね、もう最後僕も疲れ果ててね、もうそろそろいいんじゃないですか。ね、もう9年間いろいろね話してきたから、もう今更僕何言ったとしてもね新鮮じゃないし、もう全部わかってるでしょう。
All these nine years you have been hearing me speak, so maybe nothing I say is fresh to you.
してもう私たちね、もう来月ねフィリピン帰るので、私たちの最後の、ね、願いはね、もうとにかくもうどんな理由でもいいから、もうイエス様信じて救われてほしい。
We come back, we go back to Japan next month, so our only desire is for you to get saved.
ね、もう牧師やってても、もう感情こもってくると、もう理屈じゃなくなりますね。もうとにかくどうでもいいから信じてほしいっていう、この気持ち。
So as a pastor, I said, I really want you to get saved. Whatever reason.
もう理屈で勝てないから、ちょっと感情で勝とうと思って。
So I was getting so emotional and so excited and begging him to really believe.
してね、その人が言ったのは、ね、私は今までね、もう学校の先生をやってたし、ね、自分はずっと正しいと思ってね、自分は正しい人間だと思って生きてきた。
He said to me, I was a school teacher, and I thought myself was a really good person, a righteous person all this time.
ね、自分はね、他の人たちよりも本当に正しく立派な生き方をしてきたって自分では信じてた。
I used to really believe that I was living a righteous life, not like other people.
そんな人にね、罪ばっかり教えて罪人ですって言うんだから、頭にくるのも当然ですよね。
To that kind of person, if I say you have sins, and then they get offended, and it's natural.
だからね、もう自分が罪人だなんてね、思ったことも言われても全然そういうね、受け入れることができなかった。
I couldn't accept the what you said, like I was a sinner.
だけど聖書を読んでいくうちに、自分がどんどんどんどん、ね、神様から離れて自分勝手で自分が正しい、自分が一番立派だの、いつも自己中心に生きていって、家庭も壊し、子供も離れ、本当に自分は、ね、本当の幸せから神様から離れていってるっていうことに、ね、聖書を読んで気がつきましたって言います
。 But by reading the Bible, I realized I was so far away from God, and I was so selfish, thinking that I was the right person, and hurting my family, breaking my family, and away from my family.
だからこれからは、ね、残りの人生、ね、神様の方を向いて神様に近づきながら自分は生きていきたいです
って言った。day by day.、
ね、私がイエス様、じゃあ信じて生きていきますか、そしたらはいって答えました。
Do you want to believe in Jesus and do you want to obey Jesus? And he said yes.
妻はね横でね洗い物をしてるふりしながら聞いて泣いてましたね。妻の父と同い年なんですね。74歳。
And crying.
ね、もう74歳って言ったらね、クリスチャンの統計学的には奇跡の世代ですよ。救われようのない世代に。
74 years old and at the same age as her father.
だけど本当にね、神様がもうね私たちもう恵みを与えてくださって、そして私たちの一番最後のフィリピンで最後の礼拝の時に洗礼式だったんですね。
And the last service of the Philippines, he had baptism.
僕たちにとっても10年間の本当に報いをね、神様にいただきました。
We received the reward from God for the work in Philippines.
そして私がね言ったのはね、まあ、Kさんね、これね今までは本当に人生いろんな大変なことがあったでしょう。
You have been going through a lot of hard times in your life,、ね、I said to him.
まあ今の奥さんも全然もうね、ケアをしてくれてないんですよね。
The wife he has now really doesn't take care of him at all.、
ね、だけどね、これからはもう一人ぼっちじゃありません。
But from now on, you are never alone.
フィリピンで何かあったとしてもね、ここがあなたの第二の家族です。
Whatever may happen in your life, but this is your home. This is your family.
ね、思いっきり迷惑かけて、思いっきり頼ってね、教会を第二の家族とね、ね、思ってね、ここで生きていってください。
The church is your second family. So please, really, rely on them and live with them.
ね、なぜ？ね、多くの群衆たちがイエス様の後を追いかけていったんでしょうか。
Why multitudes were following Jesus?
それは、ね、誰も相手にしてくれない自分を、ね、唯一心を込めて本当に気を使って、ね、心配して関わってくれたのがイエス様だったからです。
Because Jesus was the only one who really takes care of them and cares for them and reach out to them。
ね、イエス様は彼らを見て本当に羊飼いのない羊のように弱り果てて倒れていて、誰もそれなのに助けてくれない、そういう人を見てかわいそうに思ったと書いてます。
Jesus felt compassion seeing the people were weary and tired without like a sheep without shepherd。
心があったから人々はイエス様の愛が本物だって分かったんですね。
They knew that the Jesus love was real。
心の貧しい人とはどういう人でしょうか。
What are the people who have a poor in spirit?
本物の愛にね、飢え渇いてる人です。
Those people are the people who are so hungry for the real love.
たくさん傷ついて人々に裏切られたり、人々を裏切ったり、いろんなことをして本当に自分には愛がない、愛が足りない、そして本当に愛が必要だって分かってる人だと思います。
Those are the people who are being hurt and hurt others and they really realize they have a needFor the true love.
そういう人たちはね、本当の愛かどうか見分けるんですよ。
And those people can distinguish
who has true love. 私たちがね、奉仕のようにね、まるで近寄っていって、どんだけ笑顔で優しい言葉を言ったとしても、本物の心があるかないかね、心の貧しい人には分かります。
If we try to approach people, but if we have the true love for them or not, they can discern.
なぜなら心の貧しい人というのは本物の愛を探している人だからです。
Because they are the people who are really looking for the true love.
あ、これがその時の最後の、礼拝の洗礼式の写真ですね。
This is a photo of the last baptism.
収穫は多いけれども働き手が少ない。
There's a great harvest, but there are few laborers.
もし本当に愛を探し求めていて、愛に飢え渇いていて、本当に弱り果てて倒れている人たちが神様にとって収穫だとしたら、この日本にもたくさんの収穫があると思います。
If the people who were weary and hurt are in need are the harvest according to God, then there is a great harvest in Japan.
若い人たちでね、引きこもり、ね、これもう英語になってますね今。
The young people who are locked up in the house, hikikomori is now is an English word.
今日本は独居老人ってね、一人だけで住んでいる老人がね、家族といや夫婦で暮らしている、ね、人たちの数を上回ったそうです。
Now the elderly people who live by themselves are more than the elderly people who live with their families.
それなのに本当に彼らのことを、ね、心から思って愛して、ね、近寄っていく、彼らのために働く、そのような人が足りない。それがイエス様の嘆きだと思います。
But there are so few people who are really work for these people and get close to those people and care about those people. And that is the heart of Jesus.
あの韓国のね、有名な御塗り教会を作ったハヨンジュ先生という方がこのように言ってますけど。
ハヨンジュ先生 who is in Korea and who was in Korea and who built a big 御塗り church, he said.
教会というのを一言で言うならば。
A church in one word.
失われた魂のために涙のあるところだと言いました。
Is a place where there is tears for the lost.
ね、だから、ね、心の貧しい人たち、傷ついて弱り果てている 人たちがここに教会にやってきて本当の愛を見つけて癒されるんですよ。
That's why those people who are indeed in need come to the church and get healed.
日本にも収穫がたくさんあります。
There is a great harvest in Japan.
きっと一人一人今、ね、思い浮かべるなら2人3人の名前、ね、本当に傷ついて弱り果てて倒れて本当に苦しんでる人誰でもきっと、ね、想像つくと思います。
And if we really come to think, we can think about a few people in mind who are really hurt and are in great need.
その人々の叫び声が天に届いているんです。
And those cries of those people are reaching heaven.
そしてその叫び声を聞いて神様も叫んでます。
And hearing those cries, God himself is crying out.
誰がこの収穫の働き人として行ってくれるだろうか。
Who will go as to reap the harvest for me.
弱り果てて孤独で一人ぼっちで生きている人のそばに行って本当の隣人になるのは誰だろうか。
Who are those people who become neighbors to those who are lonely and hurt and sad?
誰が私がしたように私の代わりに彼らのところに行ってくれるだろう。
Who will go to those people for me?
ぜひね。私がここにおります。私を使わせてくださいと主に祈り求めましょう。
Let's pray. Here I am. Send me.
教会の中には、ね、この世の中にない本物があります。
There is a real thing in a church that is not found in the world.
クリスチャン長くやってるとね、だんだん気がつかなくなるんですけど、ここの中にはね、本当のね、関係があるんです。
There is you have been a Christian for a long time and you may not realize, but there is a true relationship in the church.
教会の中にもね、人間関係問題がたくさんありますよ。
Even in the church, there are sometimes problems of relationships.
なぜかというとね、私たちは利益で結びついているわけではなくて。ね、家族として結びつこうとしてるからです。
Because we try to get relate to each other as family.
今、ね、日本だけじゃない、ね、今の時代みんな孤独で本物の関係、本当の家族のような関係、家族さえも壊れているので、そのような本物の関係を誰もが求めてます。
Everybody is seeking the true relationship because even in their own family there is a broken relationship.
ぜひここに私がいます。私をその人に使わせてくださいと言って、ね、私たち出て行って収穫のために働きましょう。
Let's say to God, here I am, send me, and let's go out to the harvest and work for
you. じゃあどうぞお立ちください。一緒にお祈りしましょう。
Let's pray.
晴れれや愛する天のお父様。
Heavenly Father.
いつも私たちはあなたを礼拝しあなたを賛美しています。
We always worship you and praise you.
そしてあなたの前に私がいます。
And we are in front of you.
どうぞ私を使わせてください。
Please send me.
あなたの心を私は知ってその心を行いたいです。
I want to know your heart and I want to do your will.
あなたの心を持ってそれを運んでいきたいです。
I wanna receive your heart. I wanna carry your heart.
あなたが人々を見て涙を流されたように、私も本当に失われた魂を見て涙を流す、そのような心を与えてください。
Give me the heart to cry for those who are weary and sad.
今私の心の中にある一人、二人、三人、この人を数えて、今その人たちのために祈ります。
And let's remember the people in our hearts and let's pray for those people.
彼らには本当の愛が必要です。
They need the true love.
誰か助ける人が必要です。
They need the people to help them.
誰か隣にいてくれる隣人が必要です。
They need the neighbors.
私がここにいます。
Here I am.
どのようにして伝えていいか分かりませんけれど。
I don't know how to share.
だけれど、私が本当に近寄って、あなたの手の代わりとなって、私がそこに行きたいです。
I wanna be your hand. I wanna get close to the people.
どうぞ、本当に私に勇気を与えてください。
Give me the courage.
一歩踏み出して彼らの世界に飛び込んでいく力を与えてください。
Give me the strength to take a step into their world.
そして本当に何ができなくても自分自身を本当に与えていくことができる、そのような愛の人に作り変えてください。
Transform me to be the person of love so that I may be able to extend my life to them.
あなたがこの世を深く愛し、そして人々の友となられたように、私たちもこの世を深く愛し、この世の友となる教会となりたいです。
You love the world and you became the friend of them. So we want to love the world and we want to be friends with them.
どうぞこの教会を本当に主よ、あなたの家族として家庭として主よ、この教会を用いてください。
Please use this church as a family for the people.
そして多くの壊れた家庭で育った人たち、家庭を失った人たち、本当に人間関係を失っている人たち、その人たちがここに来て本当の家族を見つけることができますよ。
Lord, bring many people so that they may find a true family in the church.
感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
Thank you and pray to you in the name of Jesus.
アメン。
菅原さんご家族のために今祈りましょう。
Let's pray for 菅原 family.
この新しい生活のためにまだ住む場所は決まってないですね。住む場所が必要です。
They need a house now.
そして本当に生活を支えていく必要があります。
their needs to be met in their lives.
そして本当にここにおいて主がこの約束の地において本当にこの冬を広がらせてくださることを感謝いたします。
アレ
ルヤ、主よ、あなたの御名、素晴らしい主の御名を賛美いたしましょう。本当に私たちに教会に使わせてくださり、恵みの御言葉を分かち合ってくださったことを感謝いたしましょう。どうぞ本当に彼らの受けたチャレンジ、そしてこの祝福証し、すべてのものが本当に同じ主、私たちのうちにあることを感謝いたしましょう。どうぞ彼らの生活を支えてください。住むところをその生活の支え、あらゆるところにおいて主よ、あなたの恵みの備えがありますように、また本当に彼らの周りに共に働く者を助ける者を主よ起こしてください。助けを与えてください。ハレルヤ、主よ、イエスキリストの名によって全ての敵の仕業を打ち砕きます。主が本当にこの広いところに置いてくださり、そして本当に冬広がしてくださるという約束を感謝いたします。霊的にさらにさらに冬広がることを感謝します。教会の回復を感謝いたします。ハレルヤ、主よ、イエス様の名によって祈ります。アメン。
アメン。
ありがとうございます。では互いに祝福し合いましょう。
Let's bless one another and
集会終わります。アメン。
you.